はい、3つ目の特保になります。特定保険用食品疾病リスク低減表示って言います。この疾病リスク低減表示を、健康弁お願いします。しっかりこれがね、絶対 100% もうほんと絶対って 100% を重ねちゃうんだけど、必ずみんな忘れちゃいます。で、出ちゃうんです、これ。なので、疾病リスク低減表示も特保です。はい、いきますよ。特定保険用食品において疾病のリスクを低減させるのに役立つという表示をすることが認められるもの、それがカルシウムと葉酸です。ここにもチェックです。許可される表示の内容は、関与成分を摂取することによる疾病のリスク低減が、ここもチェックです、医学的そして栄養学的に認められ、ここ要チェックです。医学的、栄養学的です。栄養的じゃないからね、栄養学入んないとダメです。栄養学的に認められ確立されているもののみです。この確立されているものっていうのがカルシウムと葉酸になります。はい、そしてこの A と B ちょっといきましょうね。まず一つ目です。若い女性の、なんかもうどこからどこまでが若いのかちょっとあれですけれども、ご自身が若いと思っていたら若いんです、いいですよ。若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗しょう症になるリスク。二つ目が、女性の葉酸摂取と神経管閉鎖障害を持つお子さんが生まれるリスク。これがリスクが減るよっていうことなんですよ。まず A の方行きましょう。若い女性って囲ってあるのは、これなぜかというと、妊娠すると、赤ちゃんの体の骨はお母さんの、体の中にある骨や歯から、カルシウムを抜き出してお子さんに与えていきます。なので妊娠するまでに体をカルシウムで満たしておかないと、妊娠するとね、骨がかなりスカスカになるんです。もちろん元に戻らないかっていうとそうではないんだけれども、骨粗しょう症にね、年いった時になるリスクがかなり高くなっちゃうんですよ。一回こうスポンジ状になっちゃうんでね。なので赤ちゃんに、しっかりと丈夫な骨をあげてもまだ余るぐらいのカルシウムをしっかりと摂取することが勧められています。もう一つ B の方ですね。女性の葉酸摂取と神経管閉鎖障害を持つお子さんが生まれるリスク。これどういうことかっていうと、ちょっと左側行きます。神経管閉鎖障害、上肢と下肢に分かれます。上肢の場合、重篤な脳障害とか死産とか流産、かなり重篤な症状なので、会話ができなかったりするようなリスクが出てきます。で、下肢にその障害が、現れた場合なんですけれども、重篤な同じような運動機能障害なので、歩いたりすることはちょっとかなわない可能性の方が高くなります。で、こういうね、重篤な障害が出てしまうのを防ぐのに葉酸というのがすごく役に立つことが確立をされ、栄養は医学的にも栄養学的にも確立をされています。要はエビデンスがあるってことだよね。医学的根拠があるということです。で、下に書きましたけれども、しっかりと葉酸を摂取することで、この神経管閉鎖障害の、リスクを 70% 軽減ができる。 70% だよ。 100% ではないけれども 70% も、軽減ができます。で、このしっかりとってどれぐらいかっていうと、ちょっとね、ここジャジャンといくんですけれど、よ、葉酸ここか、皆さん、ここ見えるかな。妊娠を計画している女性、または妊娠の可能性がある女性は、神経管閉鎖障害のリスク低減のために付加的に4マイクログラム、パー1日です。この葉酸の摂取が望まれます。なので、だいたい妊娠期の女性だと葉酸摂取、だいたい900から1000ってところなのかな、プラス400なので1400程度の葉酸の摂取が、勧められています。